ドライブユークレイジー B リーグチェアマンの島田真嗣です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜夜に更新をしています。ですね、先日選手会の会長の田口選手と副会長の田渡亮選手にシーズン終了の報告ということでご挨拶に来ていただきました。1時間ぐらいかな、当初予定をしたんですけど、まあ、そんなかからないだろうというふうに思いましたけど、余裕を持って1時間撮ってたんですけど、意外と盛り上がってしまいましてですね、何分だろう、1時間半ぐらいかな、もうちょっとかな、1時間半今日かな、お話をさせてもらいました。で、まあ、そこで今シーズンのコロナのことであるとか、今のレギュレーションのことであるとか、まあ、この移籍についてだとか、お互い意見交換をして、いろいろお話をさせていただきました。二人のお話も、本編で少し入れながらですね、その中で出てきたことで、ぜひ、ファンの皆様にも知っていただきたいかなと思うようなところを、かいつまんで、ご説明もさせていただければなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは、島田のマイク、スタートです。
ドライブユークレイジー B リーグチェアマンの島田真嗣です。島田のマイク。
その前のシーズンですね、途中でリーグが終わって、やっぱ B リーグの皆さんが選手のことを第一に考えてくれて、途中で終わりにしてくれたりとか、昨年はいろいろ途中でコロナの患者数が増えた中でもしっかり60試合いけなかったチームもあると思うんですけど、まあ、ある程度全試合をやれてファイナルもちゃんとできてという中で、 B リーグの皆さんは選手をやっぱ考えてやっていただいた中で、いや選手たちがどうやってこの B リーグの価値を上げていけるかっていうのをもうちょっと考えなきゃいけないなと僕は思っていて、それで何か逆に選手たちにもうちょっとこういうことやってもらえたらなっていうのが何かあったらいいなと思って今日は聞きたいと思ってました。
そのコンプライアンスというか、法令遵守で変なことしちゃダメよとか、はい、SNS でちょっと行き過ぎたことしちゃダメよとかっていうのは研修等々でもやってる、はい、そういうのはもう最低限当たり前の話だし、それだけちゃんとやってくれてれば、とにかく選手で入れる時間っていうのは本当にかけがえないことで、だからその間に最大限自分のその価値を発揮できるように努力してほしいし、本当に良い選択をしてほしい、もうそれに尽きますよね。だからよく考えてしっかりコミュニケーションして、自分に限りなくフィットしたチームを選択してほしい、その目をちゃんと持ってほしい。それはファンにとっても嬉しいことだし、スポンサーにとっても嬉しいし、本人にとっても家族にとっても一番いいことだと思うんだよね、そこは少しやっぱ急成長してる理由だし、選手たちも急激に収入も増えたりとかしてるから、なんか少しふわっとしてて本当に大事なところが、もう一回みんな注目すべきかな、大事にすべきなんじゃないかなって、それがお願いですよ、
はい、
頑張ってくださいね。あとコロナの状況だったけど、どうでしたか、やっぱり難しいシーズンだった。
そうですね、ちょっとやっぱ慣れない感じはありましたけど、やっぱこの2週間に1回の PCR 検査でやってることによって、なんだろう、ことに言ったらもう別に気にせず、バスケットだけを集中してできたってことが、今シーズン本当良かったんで、それは本当にその前のシーズンの、ビビりながら無観客試合をやるみたいなの、本当にまるっきり違う環境で、それでファイナルもできたというプラス 50% でしたけども、ブッサーさんを入れて試合できたっていうのは、今シーズンは幸せだったというのは僕の感想ですけど、中にはコロナになって濃厚接触で試合できなく、うちもそうですけど、めちゃくちゃそれはもう辛くてコンディションとかも大変だったと思いますけど、はい、それもチームだなと、それだけ、それにも戦っていかなきゃいけないと、それに勝たなきゃ試合にも勝てないぞっていうことだと思ったんで、来シーズンももしかしたらこれは続くかもしれないですけども、この1年の経験っていうのはかなりでかかったなと思います、
そうね、まあ、ちょっとおそらく来シーズンも、まあ、状況はワクチンで変わってくるかもしれないけど、まあ、我々としては今シーズンも先シーズンと同じような状況かなっていうふうに思ってて、まあ、選手のみんなには引き続きねちょっと我慢してもらわなきゃいけない、うん、そのコロナ対策で、まあ、続くと思うんだけど、リーグ戦がその中断してしまったりとか立ち上がなくなってしまうと結局困るのはねクラブだし、クラブが困っちゃうとその流れで利益を被るのは選手たちだから、はい、まあ、頑張ってね来シーズンもみんなで乗り越えていきましょう。
はい、
はい、じゃあね、ありがとうございました。
ありがとう
ございました。はい。実は、先ほどもお伝えした通り、まあ、かなり長い時間話をしてましたが、ほんの一部お声をお届けさせていただきましたけども、まずですね、あのお二人がリーグに訪ねてきていただいて、まあ、おそらく去年もシーズンああいう形で終わってましたし、あの二人が、まあ、会長と副会長になって、こう、リーグに、こう、シーズン終了の、こう、挨拶みたいなことは初めてかなと思いますし、当然私も一年終わって初めて、そういった選手会の皆さんを、こう、お迎えするという状況でしたけど、普段ね、ユニフォーム着てるとね、みんな自信満々にプレーしてますけど、スーツというか、スラックスにワイシャツで来たんですけども、まあ、ちょっと緊張した、そんな面持ちで、いましたけど、まあ、二人とも、まあ、移籍をするっていうことが決まってるので、まあ、会長、副会長という立場でありますが、その、来シーズンに向けて、新天地で頑張ろうっていう、並々ならぬ思いが伝わってきたかなというふうに思いますんで、秋田と三遠ですかね、二人張り切って、新しい場所で活躍してくれると思いますんで、心よく、迎えていただければなというふうに思いました。そして、まあ、田渡選手はですね、まあ、B リーグを盛り上げていくために私たちももっとなんかできることありませんかみたいな非常に前向きなことをおっしゃっていただいてありがとうございます。で、田口選手には、まあ、コロナのこの難しいシーズンどうでしたかという話をさせていただいて、まあ、去年ほど、まあ、ビビってっていう言い方してましたけど、際どい状況じゃなくこう万全を期してきたという意味では良かったというような話をいただきましたけども、まあ、なんやかんやもう本当に1時間半以上話してるんで、まあ、多岐にわたったんですけども、やはり、まあ、あのこの移籍の問題については当然のことながら、クラブ B1 のクラブが増えてるので、まあ、いろんなあの昇格チームも含めてお声がをするクラブが相対的に増えてるんで、まあ、移籍が増えてますよねみたいな話をしてましたし、あとはどのクラブも、まあ、勝つために、まあ、積極的な補強が、まあ、例年以上に出てきてるので、やはりね選手の寿命っていうのは、あの当然アスリートでバリバリやれる期間っていうのは限られてるんで、まあ、いいオファーがあればというところもあると思うんで、まあ、しばらくこういうなんですかね、群雄割拠なあの三種補強みたいなものは続くのかなというふうに思いましたけども、まあ、何よりも、まあ、選手たちに私からも言ったのは、当然のことながら条件であるとかも大事なんですけども、やはり選手として活躍することがやはり大事なので、自身がフィットするチームであるとか、自分が必要とされるチームであるとか、まあ、どういうチーム編成をしようとしているのかとか、そのチームのカルチャーはどうなってるのかとか、そういったことをですね、まあ、どんどん積極的に確認をして、まあ、いわゆる一般会社で言ったら雇用のミスマッチみたいなものですよね。がないように、そのうまくしっくりこなくて1年間棒に振ってしまうっていうのは、限られた選手生命の中で大きな1年になってくるわけですから、その条件だけではなくて、自分がこう必要とされて、生きるところでプレーをすることが結果自分にとっても、かつ応援してくれるファンの皆さんにとっても良いことだと思うので、そこら辺は今やはりBリーグも成長プロセスでエージェントがこうたくさん選手に関わることが増えてきてると思いますけども、まあご自身で選手がこうオファーがあったクラブとしっかりその辺を何ですかね、普通ね、転職するときとかね、そういったときにどんな会社ですかとか調べるし、 どんな人材を欲してますかとか、どんな部署に配属されるんですかとか、周りどんな感じなんですかカルチャーはとか、まあ、いろいろ聞いて、転職活動をするわけですよね、世の中一般的には。まあ、選手たちは、まあ、シンプルにパッと呼ばれて、オファーの金額を言われて、なんとなくイメージを持ってパッと行くってケースっていうのは当然あると思うんですけども、もうちょっと具体的にね、自分が生きるかどうかみたいなところをしっかり探って、本人でやるもよし、エージェントに依頼するにしてもそこをしっかり伝えて、ミスマッチがない、悔いのないシーズンを毎年送っていけるようなことをやってほしいなってことは、伝えました。あとですね、やっぱりこう当然のことながら今この2年間ですかね、そのオンザコートのルールも変わってですね、まあ、B リーグになってからでももう3回ぐらいですかね、ルールが変わってるのかな。うん。で、今は外国籍選手は3人登録をして、で、2名試合に出れると。で、帰化選手も、まあ、もちろん、ベッド取れて、で、アジア枠なんていう形になって。まあ、当然のことながら、いろんなバリエーションが増えることによって、日本人、クラブは増えてますけど、日本人選手が活躍する場っていうのは安泰ではないという状況になってきている中で、まあ、リーグの考え方であるとか、どういう観点で、こういうレギュレーションを採用しているかみたいな話も、まあ、質問があったんで、しっかりお話をさせていただいて、まあ、納得はいただいたかなというふうに思ってますと。まずそもそもこの今のレギュレーションに至った背景というのは、まあ、東京オリンピックがある中で日本代表の強化をしていこうと、 B リーグのまあスタンダードを上げていかないと、まあ、大半が B リーグの選手がオリンピックの代表になっていくわけで、まあ、そもそもスタンダードを上げなきゃいけないよねとか、日本人のフィニッシャーを育成していかなきゃいけないねとか、日本人のビッグマンを育成していかなきゃいけないねみたいな、そんなことを考えながら今のレギュレーションに至りました。当然 B リーグの中で話し合うだけでやらなくて、JBA のラマスヘッドコーチもそうですし、東野光委員長もそうですし、日本代表が強くなっていくためにどうあるべきかということ、あとはまあ工業的な観点、さまざまな観点で議論して今のレギュレーションになったということをお伝えさせていただきました。で、実際に、まあ、ラマスヘッドコーチからも、今シーズン終わったから評価をいただいて、非常に、レベルアップに寄与していると思う、このレギュレーションは、っていうことは、いただいてますと。で、あと、まあ、細かい数字のところを話せる範囲でお伝えすると、いわゆる、オフェンスの回数とかですね、ポゼッションの回数は、昨年に比べて、大きく増えたと。まあ、2019年シーズンに比べて、大きく増えたとか、今まで外国籍選手が2人で、1人はいたけどもベンチに入れないとかっていうレギュレーションの時には外国籍選手への負担が多くてですね、もう40分近く出てるみたいな選手が多かったんですけど、かなり今分散ができて、コンディションにも寄与しているという状況もあります。まあ、それによってフレッシュな状況で外国籍選手も出てくるんで、まあ、日本人選手とのマッチアップの時も非常に、良い効果をもたらしているというようなこともあったりしました。で、まあ、それによって日本人選手の相対的にプレータイムがどうなっているかということは、当然ありますが、日本代表選手候補の、まあ、一昨年と昨シーズンの定量的な評価をすると、プレータイムはですね、1分ぐらい、2019シーズンと2020-21シーズンで比べると1分ぐらい落ちてるんですね。はい。まあ、実際に。まあ、でも1分ぐらい落ちてるんですけども、EFG ですね。EFG の数字に関しては、伸びてるということですね。ですから、まあ、そういった厳しい状況の中でも揉まれながら、代表選手のプレーの質の向上はできてるというような評価がなされていましたとか。で、あとは、まあ、外国籍選手のポジションの割合がですね、非常に当然のことながら、もう分かりきった話ですけども、いわゆる2019-20シーズンというのは、バックコートの選手っていうのは 3% しかいなかったんです、B1 で。で、それが2020年、21年には 22% ということで、かなり、そういった選手も増えてきたな、ということです。まあ、それによって、バックコートの選手 が増えたことで、まあ、そこでのマッチアップがあって日本人選手のレベルアップに寄与しているであろうと。でインサイドにもいる外国籍選手にアタックする日本人のフィニッシャーの強化にもつながっているだろうというような評価をして、一旦、まあ、2年に1遍ぐらい、まあ、これ実はかなり前からオンザコート1がいいんじゃないかとか、オンザコート2がいいんじゃないかとか、外国籍選手3人でもいいんじゃないかとか、もう点々がっかくと毎回こう議論されてくるんですけども、今の評価としては B リーグとしては今のルールが一旦早急に変える必要はないよねということを考えてます。まあ、その辺の話も伝えさせていただいて、代表の強化、まあ、工業的関係、まあ、その中で選手たちが厳しい状況の中でもプレータイムを勝ち得ていかなければいけないとか、まあ、だからこそ選手が移籍をしてクラブを選ぶときっていうのはその辺の状況を見てですね、自分が本当に活躍できるとか自分が生きるクラブなのかということを見てクラブを選定することが大事だなと、けんけんがくがく1時間半ぐらいやらさせていただいて、何、まあ、改めて思ったのは、まあ、いろんな話に及びましたけども、やっぱコミュニケーションが大事だなということですね。まあ、我々当然リーグ36クラブの代表者で集まって議論をして最終的には理事会で決めていくというようなガバナンスなんですけども、まあ、選手会という機能がありますから、できる限り私も選手たちとはコミュニケーションを図ってですね、まあ、リーグで決めたからっていうことはあったにせよですね、なぜそうしたのかとか、こういうふうに考えてこういうふうにしようと思ってんだみたいなことは、まあ、丁寧にやっていこうかなというふうに改めて思いました。まずもって今シーズン非常に難しいシーズンをですね、2019年20シーズン、そして昨シーズンの2020シーズンと、まあ、難しい状況の中で頑張ってくれた選手たちには敬意を表したいなと思いますし、我々も頑張っていきたいと思います。
島田のマイク、
はい、そろそろエンディングの時間でございます。まあ、久々に私もこういうポジションになってから、こうなんていうんですかね、こう選手とお話しする機会ってのはめっきり減りましてですね、まあ、久々に選手と話してみましたけど、改めてB リーグにとって大事な選手とこう触れ合うというか話をするっていうのは大事だなと、まあ、どうしてもそのこの立場なのでこう偏っちゃいけないなとか、まあ、やるなら全員でとかっていうことを考えちゃうとなかなかこうできないことがあるんですけども、こういう島田のマイクであったり他のものでも構わないんですから、できる限り選手たちとコミュニケーションを取っていきたいなと改めて思いました。そしてやはり選手がプロとしてそのプレーの質を上げて、まあ、みんな日本代表を目指すとかクラブの主軸になるとかっていうことで精一杯頑張ってるわけですけども、やはりプロである以上はそのプレイヤーとしての価値もありますけど、そのメディアバリューであったりとか、その地域のスポンサーバリューであったりとか、多くの人たちに支持されることっていうのはすごく大事なことなんですよね。だからそういうところも選手たちとも、まあ、クラブもいろいろ話はしてると思いますけど、まあ、私の観点で選手たちとコミュニケーションして伝えていければななんて思います。まあ、例えばもう本当に代表戦の、ね、ゲストとかで出てきても川崎の篠山選手とか面白いですからね、彼とかね、やっぱああいうプレイヤーとしてもクオリティ高く、かつキャラも良いと、でかつ喋れると、別に皆さんプロの選手なんで、じゃあみんな喋れるようにってことを言ってるわけでは全くないんですけども、自分の価値を上げていくっていうことに貪欲になっていくってことはキャリア中においてもキャリア後においても大きく生きてくることなので、まあ、ぜひぜひオンコートオフコート両方の面で選手たちの良いところを引き出せるようなコミュニケーションを私としても取っていこうということを気持ちを新たにさせていただきました。はい、まあ、そんな模様はまた今後皆様にもお伝えしていければなというふうに思います。はい、島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、暗算祈願、何でも構いません。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしております。はい、それではまた次回お会いしましょう。島田のマイク、ここまでのお相手は B リーグチェアマンの島田真嗣でした。ドライブユークレイジー。